老化を感じます。ミドサー世代で老化老化とか言ってたら人生の先輩方に怒られそうなんですけど、いやでも最近ちょっと体調が悪いのかな。なんかさ、寝てもスッキリしないしさ、というか寝られないな。年取るとさ、長い間寝られなくなって、お年寄りとかすごい朝4時とかに目覚めちゃうとか言うじゃない。なんかそんな感じで長く寝る体力みたいなものがなくなっていってる気がするんですよね。いや、もともと交感神経がこう優位というか気が立ちやすい性質っぽくて、なかなかね寝つきが悪いとか眠りが浅いっていうのはあるんですけど、でもなんかそれが最近拍車がかかってる感じがするのと、あとね、今朝からずっと左足が痺れてるんですよ。怖くない？痺れってめっちゃ怖くない？なんか血管詰まるやつとかだったらどうしようみたいな。足の血管が詰まって血栓ができて、それが脳とか心臓に行って死んじゃったらどうしようってめっちゃ不安なんですけど、痺れの種類がさ、なんか痛いとかじゃなくて、なんかね、ピリピリするんですよね。で、一応ね、もうこういう時はもう人間最近チャッピーとかジェミナイに聞くじゃない。で、聞いたらやっぱ、その、正座した後みたいなピリピリした痺れは別に血管系の痺れじゃなくて、その神経の圧迫で、私ヘルニア持ちなので、なんかちょっとその調子が悪くてどっかの神経が圧迫されてちょっと一時的に出てるだけだと思いますよって、あんまりにも続くようだったらシャープ7119なんか救急相談みたいなしたらいいけど、まあ、それぐらいだったら様子見で多分大丈夫ですよって。本当に血栓とかできてたら、なんかね、片方の足だけパンパンに腫れたりとか、なんかすごい、真っ白になって冷たくなるとか、なんかそういうのがあるらしいので、まあそんな感じではどうもなさそうだし、つま先立ちもかかと歩きもできるから大丈夫でしょうって言われて、そうか大丈夫なのかと思いつつ、でも、なんかずーっと痺れてるのが気持ち悪くてね、テンション下がってるんですけど、まあ今週も何の話だろうね。老化しんどいねって話をしていきたいと思います。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマに、パーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いやー、もうほんと痺れとか怖いからやめてほしいですよね。いや、なんかね、さっきシャワー浴びてたんですよ。で、体洗ってて、で、なんか左足のすね触ったら、痺れてるって気づいて、だから何もしなかったら分かんなかったんですけど、たまたま体洗って触ったらその痺れてる感じがあることが分かって、怖ーと思って、お風呂の中で倒れたらどうしようとかね、なんかめっちゃドキドキ不安になりながらシャワー浴びてたっていう感じなんですけどね。いやー、どうしたらいいんでしょうね。まあどうもしなくていいのかもしれないけどね。さっきツイッター見たらさ、仲間由紀恵さんと常盤貴子さんのなんか、なんだろうな、あれインタビューかな、なんかされてる動画がツイッターで流れてきたんですけど、なのね、そのめっちゃなんていうの、ピカピカしてはる感じじゃなかったんです、そのお姿がね。なんかこうゴリゴリにこうお化粧をして、なんかこの美容医療、何なんかそういう病院行ってすごいケアしてっていう感じよりかは、なんか自然に年を重ねられてる感じのお二方ともね、姿してらっしゃったんですよ。で、なんかそれをさ、やっぱツイッターの人たちってさ、心が汚いからさ、っていうか、汚いっちゅうか、なんか何も考えてないからさ、その、老けたな、みたいなこと言ってるわけですよ、みんなが。でも、まあ、言ってる人もいるんですけど、その反論としてね、まあ別に自然体でいいじゃん、みたいなことも、言ってる人もたくさんいて、いや、そうだなと思うんですよね。長澤まさみさんとかもそうですよね。なんか、その過度にダイエットをしたりとか、ちょっとなんか、糸リフト的なことをしたりとか、なんか肌をね、なんか、焼くんでしょあれ。知らないけど、なんか職場でそういうの興味があるって言ってた人がいて、ちょっと雑談してたんですけど、なんかこう、カレーで、肌が垂れてきた時にちょっと肌の内側を火傷させてこうピリッとさせる、なんかちょっと火傷させると持ち上がるんだって、肌がそれでこう引き締めるみたいな、その処置もあるらしいんですけど、怖すぎるでしょ何、肌の中身をちょっと火傷させて肌に張り出すってめっちゃ怖くない？何言ってんのと思った。それ怪我じゃんの そんなさ、その不自然にその肌 を内部とはいえ傷つけてまでさ、その張りを出すというのはさ、ちょっと私の中では、いやもちろんね、昔に比べたら張りがなくなってるなって思いますよ、鏡を見たら。でもなんか、そこまでしたいかっていうと、それはしたくない。まあ、何のね、リスクもないってなったらやっちゃうのかもしれないけど、その話を聞いただけでは怖すぎる、さすがに。何それ本当に。わざわざ傷つけ、まあ、傷じゃないのかな、傷じゃないのかもしれないけど、なんかそういうことをしてまでっていう感じではないなって思っちゃいますよね。整形とかもね、まあ、自由ですよ、大人なんだからね、別にあのみんな自由にしたらいいと思うんですけど、なんかさ、そこまでさ、もともと綺麗な人とか、もともと可愛い人だったら、それがその劣化していくのが、あの悲しいとかあるのかもしれないけど、あのね、私もともと全然ブスなので別に可愛くはないので、見た目で褒められたことなんて一回もないレベルの人間なので、別に今からそこに金かけてもなーとは思うんですよね。まあでもね、あのやっぱ年取ると何もしてないと、その若々しさでごまかせた部分がなくなるから、ちょっと清潔感とかはね、本当にあの小汚いババアとかにはなりたくないからあの清潔感はあのこれまでよりずっと最近気にしてはいるんですけど、とはいえその顔形を変えようとまでは思わないかな。っていうかね、あの私の一番のコンプレックスは頭のデカさなんですよ。あの頭のデカさね、遠い、あの測ったら63とかあるんですよ、私。やばくない63って多分あの皆さん遠いのさ感覚あんまないかもしれないですけど、63とかね、あの XXXL とかなんですよ。あの外国人のさ、もう超大男が被る帽子のサイズみたいなのしか、私ほんと頭入んなくて、帽子とか、あのすごいそれがコンプレックスなんですよね、頭蓋骨のデカさが。でも、だからね、でも身長はそんなに高くないから、マジで鏡で見たらドラえもんみたいな体型してんですよね。うん、体つきはそんなにこうでかくないから、その分頭がすっごいでかく見えて、やばいんですよ。我ながら。もう鏡見えるたび笑っちゃう。もう見慣れない、見慣れないレベルで頭がでかいんですけど、でもね、唯一人間が整形でどうしようもないって言われてるのが、頭のでかさなんですよ。ね、足の短さとかも、一旦この足の骨切ってちょっと伸ばして、そこを、あの、回復させて足伸ばす手術とかもあるじゃないですか、いろいろね。いろんな手術があるけど、お尻大きくしたり、おっぱい大きくしたりとか、いろいろできるじゃないですか。でも、頭のデカさだけは、一応今のところどうにもできねえって言われてるそうなんですよね。まあ確かにね、そうですよ。頭蓋骨削ったら脳みそが危ないですもんね。まあやる人いるかもしれないけどね。それこそこの間ツイッターで頭蓋骨の整形手術しましたみたいな流れてきたけど、あれはね、多分ちっちゃくするんじゃなくて、むしろその後頭部の絶壁とかを、プラスこうシリコンを逆に入れて頭の形を綺麗にするみたいな、なんか多分そっち系だと思うんですよね。だから大きくはできるよ。形整えたり、凹んでるところになんか埋めたりはできるかもしれないけど、あのちっちゃくは無理だよね。中に脳みそ入ってるんだからね。生実家さ、それでさ、じゃあその頭蓋骨をちょっと1ミリ2ミリ削りましたっつってさ、怖すぎるでしょ脳みそってプリンみたいに柔らかいんですよ。そんな1ミリ2ミリさ削れちゃって、そのせいでさ頭ぶつけてさ、あの死んじゃったとかだったら元も子もないじゃん。わかんない、わかんないよ。美しさのためなら死んでもいいっていう人たちがね、世の中にはいると思うので、それでも頭蓋骨をちっちゃくしたいって人はいるかもしんないけど、私は全然そんなあとね、 1,2 ミリ削った程度でなんとかなる頭のサイズじゃねえんだわ、こっちとら。だからあのいいんです、私はあの整形とかはいらないけれど、ただ健康はなんとかしたいよね、マジで。本当眠れないのは辛いし、このね、痺れもね、本当に治んなかったらどうしようってめっちゃ不安、そもそも。今日からずっと左足痺れ続ける人生とかだったらめっちゃ辛いよね。どうしよう。それめっちゃ嫌だな。なんかその、大きい病気とか血栓とかだったらどうしようっていう不安もあるし、そもそも痺れって気持ち悪いのずっと続いたら不安、気持ち悪いの嫌だなっていうその嫌もあるし、なんかすごい今テンション下がってるんですよ。すいませんね。なんか嫌な話して、楽しくない話しちゃってるなっていう自覚はあるんですけど。まあでもね、なんか、ジェミニに聞いてる限りは、この痺れはね、あの、ヘルニア なんかね、の、その、この背骨あるじゃないですか。で、上から 1,2,3,4,5,6 まであるんだったっけ ?5 までだっけ、なんか番号ついてるんですけど、4とか5の間が詰まってると、このすねのあたりに痺れが出やすいっていうことを言ってて、で、確かに私ヘルニア持ちなんですけど、ちょうど3,4,5の間がヘルニアっぽくなってて、その間が詰まっててね。っていうので、まあなんかの拍子でちょっとそこが悪化しちゃって、腰痛自体は最近マシだったんだけどな、なんかの拍子に多分悪化しちゃって、それがこの痺れで出てると信じたいんですけどね。だからしばらくしたら、またそのなんかの拍子が元に戻って、痺れがマシになるって信じたいんだけど、やだね。ほんと、健康って失って初めてそのありがたみがわかりますよね。まあでも持論なんですけど、体調が悪い時って、大体ね、水分か睡眠が足りてないんですよ、私の場合は。もうさっきも言った通り、ほんと睡眠がね、子供の頃からずっと苦手だったのと、あとね、水も取らない子供だったんですよ。なんか、習慣がないというか。最近はさ、その、ちゃんと水分飲みましょうみたいな、こう、アナウンスじゃないけど、なんか注意喚起、特に夏場とかされるけど、昔ってそこまでそもそも水分補給大事とか言われてましたっけ？なんか、
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方は、そろそろお時間です。この続きは、YouTube のほか、概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またねー。